皆さん、こんにちは。4月の28日、第466回の道草寄り道気まぐれラジオです。ちょっと動揺してますけども、今日は、一般社団法人夢中という、夢中って夢に夢中の夢中なんだろうけども、代表理事の佐田本さんにお越しいただいてます。佐田本さん、こんにちは。
こんにち
どうも
は。
ね。
一般社団法人夢中の佐田本と申します。
よ
どう
ろ
ぞよ
し
ろし
く、
くお願いしま
よろ
す。
しくお願いします。これ話し始める前に1時間ぐらい打ち合わせしたんだけど、その時の話があまりに面白すぎて、ちょっと全然打ち合わせにならないまま録音を始めていて、昨夜ちょっと動揺しております。で、でもまあ、佐藤さんは実は、桃の部屋じゃないや、総輪社中のプロジェクトの、アドバイザーにもなっていただいてて、いろいろアドバイスをいただいている方なんですけども、なんでそんなアドバイスを、どんなアドバイスをっていうと、実はもともと、スポーツ用品の会社にいらして、ちょっとスポーツ用品の会社の、なんだっけ、組合じゃなくて、なんていうんですか、あれ、僕がお話しに行ったのは。
スポーツ、そうですね、ジャスコですかね。
組合なの、あれ。
組
協
合で
会
す。
みたいなところにお話を行った時に、ちょっとお知り合いになってるんですけども、それ以来いろいろ、お世話になっております。ちょっとさっきお話を伺った大阪出身だそうで。ね。
阪の下町で。
おお。下町って、どの辺？
そうですね、大阪の吹田市というと
お
ころ
お、はい、
で、
はい。
内本町というところなんですけど、JR 吹田駅と、阪急吹田駅のちょうど間ぐらいの、町でしたね。
どんな子供時代だったんですか？
もう、子供時代は、住まいは長屋で、本当にお風呂のないような長屋で住んでて、もう、朝から晩まで、外走り回って、外で喧嘩して、で、もう、裸足で、タンクトップ、短パン、みたいな年がら年中、そん
なるほ
な、
ど。
悪ガキでした。
そうですか。なるほど。結構やんちゃだったんだね。
もう、やんちゃで、本当にもう、工事現場に、6年生呼び出して、悪いことしたりとか、
なるほ
喧
ど。
嘩吹っかけたりとか、家には電話かかってきたりとか、してましたね。
すごい。それがどうして、いや、スポーツ用品店の役員になったんでしょうねって、ちょっとその、流れを話聞いてると、実は1時間軽くかかっちゃうんで、かいつまんでどんな、人生の変遷を、まあ、そのやんちゃな時代から始まって、で、やんちゃじゃなくなったんでしょ、一度は。
そうですね。やんちゃじゃなくなりましたね。やっぱり、やんちゃやってた時代が、中学生、終わりの時までだったんですけど、やはり高校生になってから、それを引いてきたっていうことと、あとは、自分の周りに、やっぱり笑ってる人がいなかったっていうのが一番ですね。で、その当時の親友の周りには、もう笑ってる人間が、もう、たくさん
なるほ
い
ど。
て、どんどん人が集まっていたんですよね。で、それを見たときに、やっぱりそういう人間になりたいなってい
なるほ
う、
ど。
友達に憧れたっていう
なる
ところ
ほど。
から、変わっていきましたね。
なるほど。それで、
そうで
学
すね。そ
校
こから、
出て、
やんちゃなところから、これは勉強しないとダメだな。っていうことで、勉強し始めて、で、大学生になって、で、大学生になった時に、福祉関係の、心身障害者福祉協会というところに、ボランティアで入って、企画上のお兄さんをしていました。で、そ
そ
の
うなの。
時に、心身に障害のある子供を親元から離して、キャンプ場に連れていくっていうような、
なんていうキャンプ場？
9層、
9
キャンプ
層にい
場
た
とい
の。
う、9層の、キャンプカウンセラーでやってました。
それは、なんか縁があるね。
そう
ねえ、うん、そうですか。ええ、
なんですね。はい。はい。
はい。
で、そこで、やはりその、福祉っていうところの、その課題であったりとかっていうのが、自分が経営学部だったので、その、福祉の現場からではなくて、やっぱり経営的なところから何か福祉に役に立ちたいなっていうところを思いながら、社会人になって、パソナという人材派遣会社に入ったというところですね。はい。で、
さっき話聞いてると、その話ずっと丁寧に聞いていくと1時間かかっちゃうから、
はい。
どういう仕事をしたか、ちょっとかいつまんで。
こっから言うと、まず総合アウトソーシング会社の、営業コンサルをして、そこから、自分で、また同じアウトソーシング会社を立ち上げ、そこを次辞めて、居酒屋をやり、
居酒屋。
居酒屋をやってて、経営が良くなくなってきたので、居酒屋をやりながらダブルワークで、求人広告の上場間近の会社に入り、そこを居酒屋がクローズして、そこを辞めて、次はデータベースの会社に入って、データベースの会社の営業企画と販売促進の担当し、で、そこからファンド、海外、タイの方に、本部のある、日本人がやってるファンドに入り、そこではですね、日本の上場企業を買収をしたので、その上場企業が見ている子会社の中の5社の役員と、その代表をさせていただいてたというようなことがこれまでの仕事で、はい。それを2020年に辞め、今は一般社団法人宇宙一本でさせていただいている
すごい人生だよね。これ数分で喋ると、ふーんと思っちゃうけど、全部聞くと、本当波乱万丈な人生ですよね。これ、ぜひ、ももね、会員ではないですけれども、アドバイザーですけれども、ぜひ一回、集いの広場でゆっくり喋ってほしいと思ってますけども。それで、その夢中の話を聞きましょう。夢中って、どういう意味？
夢中は、まず夢中に関わる人たちが、本当に冒頭おっしゃっていただいたように、夢中になってほしいっていうことで、人は夢中になれば、それ、目の前にある壁は壁と思わずに越えていけるっ
なるほど。
ていうようなことを思っていて、夢中という名前をつけました。
なるほど。で、どんなことをやってるんですか？
夢中は今、公立の小中学校を中心に活動しています。その中でも、3つの大きく分けて授業があります。1つが、授業。学校の授業ですね。例えば体育とか音楽、書道とかっていうような授業を担当させていただくのが1つ。で、もう1つが講演会。特に、これまで多かったのが、オリパラ教育というのを文科省がされていたので、このオリパラ教育の講演会を受けていました。
なるほど。
というのが2つ目。で、3つ目が、行政が、制度として行っている放課後の空き施設の有効活用。この制度を活用した、放課後のスポーツ教室。この3つを大きな事業体としています。
なるほど。
はい。
なんて言うんだ。そのオリパラだから、パラアスリートだとか、そのトップアスリートの人たちと子どもたちが触れ合うようなイベントをやったりだとかをやってらっしゃる。それが、なんていうんだ、講演会っていうのか、授業なのか分かんないけども、そういうのもやってらっしゃるわけだよね。
そうですね。具体的に申し上げると、例えば、パラだと、まあ、今回、すごい非常に、結果が出た、車いすテニス。車いすテニスの日本代表の監督さんが理事に入ってくださってたりとか、あと、リオのパラリンピックで、ダブルスで4位になった、二條選手という方がいらっしゃるんですけど、その人に講演会をしていただいたりとか、いうようなことが、オリパラの後のパラが、
なる
多かったですね。はい。あとは、2020、今回の、パラの副村長をされている根木慎二さんとおっしゃる方も、理事に 入っていただいているので、その方の講演会
なる
というようなことをしています。
ほど。
はい。
面白いね。なんか、
はい。
聞いてみたいような人たちだよね。名前を聞くと、その肩書きを聞くとね。
そうですね。本当にいろんな経験をされてきていらっしゃるので、聞いてて面白いですし、いろんな側面からお話をしていただけるので、はい。ご要望に合わせて、結構、やり方を変えたりとか、内容を変えたりしてます。
なる
はい。
ほど。どうやって、じゃあ仕事辞めてさ、今、50ぐらいでしょ？ 50 歳ぐらいだよね。
50ですね、今年。
50ですか、
はい。
今年50。お仕事を辞めて、で、決して儲かる仕事ではないと思うんだよね。どうですか？経済、だって、大学、学校は経営学部かなんかだったでしょ？ねえ、だから経営の専門家として、小野が事業はいかがですか？経営的には。
事業の経営はよく、これからですね。
これから、
はい。
なるほどね。なるほどね。
あと2年の我慢っていう頑張りかなというふうには
準
思って
備
ま
をしてね、整えていく
す。
と。とても大切な仕事だと思うんだよね。いや、もしかして、今、初めて気がついたんだけども、学生の時に、そういう障害者の子供たちとキャンプをやってたっていうのは、今の授業にはやっぱりつながってますか？
つながっています。本当に今、授業を担当させてもらってるんですけども、特別支援学級がある学校さんも担当させて、させていただいていて、気軽に我々としては、その子供たちを受け入れることができるんですよね。授業の中に入ってきて、いいですかって学校から聞かれるんですよね。よく、ダメなんじゃないかっていう聞かれ方をするんですけど、そうした時も、もう全然 OK です。みたいなお話ができるので、
素晴ら
はい。そういった
しい。
ところは生きてますね。
なるほどね。
はい。
そういう、授業で、実は今度っていうか、今年も、神奈川県立愛川ふれあいの村という国際支援大学校が指定管理引き受けてる、青少年教育施設をご利用いただくわけですけども、あの方ではどんなことをやって、僕は会場を紹介しただけで一体何やってるんだか全然知らないんだけど、すいません。
1泊2日で、スポーツ三昧、あとは野外活動三昧というプログラムを組ませていただいてます。実際にスポーツ三昧といってもですね、ただ子どもたちが遊んでるわけではなくて、我々がやっている放課後の授業の中で、コーチとして来てくれている、プロのフットサルの選手であったりとか、バスケットボールの例えば全国大会出ました。もしくはアメリカのカレッジリーグでやってました。っていうような、人がコーチに来てくれたりとか、はい。あとフライングディスクの、例えば、日本代表だった人がこう来てくれたりとか、っていうようなコーチが来て、そのコーチといろんなスポーツを2日間やっていく。
じゃあ、サッカーをやるために子供が来るんじゃなくて、サッカーもやればフライングディスクもやるみたいな感じの。
そうです。
なるほど。それはいいね。
我々のテーマの一つとして、子供たちに選択権を与えるっていうのがあるんですよね。今の子供たちが、やはりその7割が親族、どなたかがやってるスポーツに入ってしまっているっていうようなことも出ているので、やはりその身近にあるスポーツからしか選べていない。
なるほ
な
ど。
ので、子供たちがいろんなスポーツを経験して、中学もしくは高校ぐらいで選択をしていければいいんじゃないかなと。はい、いうようなことを思って、複数の、スポーツをやってます。
いいね、すごく、そういうの。野外活動もやるの？あそこで。野外炊飯とか。
今回は、夕食がカレーライス、ビーフカレー。で、朝がカートンドッグ。
そうなんだ。じゃあ何？本当に野外炊事しながらスポーツするんだ。
そうです。
嬉しい
な
で
の
す
で、
ね。
おそらくもう、1日中、2日間、もう外を走り回ってる、
なるほど。
感じです。
そうですか。ぜひ、またね、 できれば一緒に一回行ってみたいなと思うんだけども、
はい、
はい、
行ってください。
いやいや、なかなか、そういう、行きますって言うと、嘘つきになっちゃうからさ。すいません。ちょっと待ってね。ぜひ、でも、時間を見つけていけたらなというふうには思いますんで。はい、ありがとうございます。本当はもっと長い時間お話を聞きたいんですけども、実はもう時間になってしまいまして、今日のところはこれぐらいにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
前例として第2回っていうのに出た方もいらっしゃるんで、もしかしたら、サタボさんも第2回があるかもしれない。ということで、はい、今日は夢中のサタボさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、本当にお話聞いてて、人生いろいろなことにチャレンジをして今の夢中にたどり着いている。で、キャリアを聞くとすごいキャリアなのに、そういうキャリアをみんな捨てちゃって、一番儲かんない仕事に最後たどり着いているという、本当に経営学をやってたのかなみたいな感じですけど、思いがあるんですよね、きっとね。ぜひまた皆さんでお話を聞きたいと思います。本当にありがとうございました。それではまた。